はい、こんにちは、井上です。音声配信をね、再開をさせていただいて2本目の、収録になるんですけれども、今日はですね、住宅ローンについてちょっとねお話をしていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。何を隠そう、私もですね住宅ローンを抱えている一人であるわけなんですけれども、まあちょうどですね3月に日銀の政策決定でですねゼロ金利が終了したというところで、まあこれからどんどんどんどん金利がね上がっていくんじゃないかというふうに言われていると思うんです。で結局ですね、まあ今後どうなるかわからないっていうところなんですけれども、振り返ってみると多分ですね、私は不動産を買ったタイミング、要は今の住まいをね買ったタイミングっていうのは多分ね条件的に一番良くなかった時期なんじゃないかなと今振り返って思います。で例えば言うならば住宅ローン減税も多分一番枠がちっちゃい時で、あとかつ金利も今ほど全然安くはないんですよね。で実際今変動金利で借りてますけれども、普通に今世間で言われてるようなね、今ネット記事を見てますけれども、変動金利とか軒並みもあれですもんね、 0.29 とか 0.16 とか、もうなんかよくわかんない、この金利合ってないようなもんじゃねえみたいな感じの、まあ利率が並んでる中で、今うちは 1.475 かなぐらいなんですよ、金利って。だからその今バリバリ借りている人たちに比べると、まあ金利は高いのかなという、金利として高いのかなというところです。でこれも今私、三井住友じゃなくて SMBC じゃなくて、UFJ で借りているんですけれども、UFJ の変動金利の基準が 2.475 なんですよ。でそこで融合金利で 1% 引いて 1.475 っていう形になっているので、まあこれあと残りね、もう10年は切っている、あと8年ぐらいかな。なのでまあまあまあなんとかっていうところではあるんですけれども、だとはいえね、じゃあ金利が上がった時どうなんのかなっていうのがちょっと興味深かったので、まあ実際ちょっとね計算してみたんですよ。で今 1.475 なんですけれども、仮にこれが例えば、日銀がね政策変更したことによって、で変動金利って短期貸出金利かなんかに連動しているケースがすごく多いので、まあ、それを金融機関が上げてくれば当然住宅ローンも上がってくるんですね。でそれはいきなり 1% とか絶対上がらないので、まあ、上がっても 0.25 とかぐらい、 0.25 ずつぐらいしか多分上がっていかないと思うので、ただ今 1.475 なので、まあ、0.25 上がったとして 1.7% になった場合ってどうなるのかなって計算してみたんですよ。でこれ変動金の場合、まあ、金融機関の、まあ、借りているその条件にも多分よると思うんですけれども、基本的に例えば変動金利借りていると、大体その変動金利、私の UFJ の場合っていうのは、7月と、1月かに返済の金利が変わるっていうか、その明細が来るわけですよね、償還表ってのが来るんですよ。だから、金利が変わるとそこのタイミングで反映されるって形になるんですよ。だから例えば今でいくと一番新しいものって7月1日からのもう決まっているので、それが、金利変わらずにいくぞというような感じになっていると。で次に、それが発行されるのが、多分来年の、こちら今年の多分ね、いつだろう、おそらく11月ぐらいなんですよ。でそれぐらいのタイミングで、例えばこのね来月とか再来月ぐらいに金利が上がってくると、まあそこから適用金利が変わってくるんですね。で適用金利は変わってくるんだけれども、返済額自体は変わらないんですよ。だから例えば今仮に5万円毎月払ってるとした場合には、5万円って額は変わらないんだけれども、その分利息分が増えるんですね。利息分が増えると、で元金分が減ってしまうというところなんですよ。で基本的に大体の住宅ローンの変動金利の場合っていうのは5年間据え置きなんですよ。返済額の変更ってないんですよ。だから例えばこの次のね、来年の1月から、金利のねあれが適用変わったとしたとしても、そっから5年間っていうのは基本的には返済額は変わらないんですね。毎月払う額っていうのは変わらないんですよ。で5年後に、そこで買い手が行われるっていう形になるんですね。じゃあその間どうなのかっていうと、上がった分、利息分が増える、返済の中で利息割合が増えていくから元金が減るスピードが若干落ちるわけですよね。でそうなってくると返済額自体は5年間変わらないわけだから、当然そのままいったら、その当初のね、終了日にはその元金っていうところが なくならない、ゼロにならないわけですよね。で、その5年後に経った時点で、その返済額っていうところを、変更すると、改定するっていう形になるんですよね。で、そこから、その最終のところになるまでに、いくら、その、例えば、ね、35年だ、35年目までの額が、そこで終わるように再計算されるという形なんですね。ただ、これもまた、あれがあってですね、125%、だから 25% アップまでしかいかないんですよ。金利がバンと上がったとしても。なんでそうなってくると、結局未払い利息とかっていうのが出てくるから、結局返済期間が伸びてしまうってことが、まあ発生し得るのかなというふうに思います。なので最近っていうか、ここ本当に5年ぐらいで住宅ローン組んでいる人方々、変動とかで組んでいる方々は、ちょっとまだまだ先が長いじゃないですか。だからそうなってくると、結構ちょっといろいろ対策を打たなきゃいけないのかなという気はします。で、仮に私とかだともうほとんど、あとだから10年切ってるわけですね。8年ぐらいなので、仮に、1% 上がったとしても全然多分大丈夫だなっていう感じなんですよ。で、結局住宅ローンの元利均等型の返済スケジュールでいくと、当初ってすごく利息の割合が多くて、その元金の返済ってあんまないんですよね。だけどずっと続けていくとどんどん利息の割合が減ってきて、元金の返済って増えていくって形になるので、多分 1% 上がったとしても最終的に返済額で言ったら多分ね、プラス10万ぐらいなんですよ。だから最終的に、最終の段階で清算っていうのも全然できるなっていうのがあるし、それか、だから、その金利が上がった分に関しては、もう繰り上げ返済だけに入れてしまうとかっていう手も、まああるかなというふうに思ってます。だから、ちょっともっと大変になるのかなと思ってたけれども、実際計算してみると、我が家の場合はもうほとんど問題なく、まあ着地できるかなっていう気はしています。うん。じゃあ、金利が上がる局面だから、じゃあ逆に、その、なんていうかな、上がる局面じゃないですか。だから、じゃあ繰り上げ返済してっていうふうな形になるんだけれども、とはいえ 1.475 で、仮にね、1% 上がったとしても、2.475 じゃないですか。で、基本的に融資で 2.475 でお金引けることってほぼないんですよね。普通の個人事業主とか、中小企業とかになってくると、そういう低金で引けることってなかなか難しいじゃないですか。ってなった場合には、手元資金に余力を残しておくっていうことを考えると、むしろ借りておいた方がいいのかなと思ったりはします。逆に今とかでいけば、で、NISA そこで使うとか別にしても、NISA とかでうまく買っていけば、その年間で言ったら、利回りで言ったら、もう 5% とか普通に出るじゃないですか、今ってね。あ、もちろんあれですよ、ドルコスト平均、ドルコスト、ね、方で投資していくとか前提ですけれども。で、また場合には、無理にその繰り上げ返済するよりも、むしろその額で、そのドルコスト平均法で、投資信託とか NISA とかで買っておいて、手元にストックしておくっていう状態の方がいいのかなという気がします。で、それこそ、ね、なんていうかな、金利がかなり上がってしんどくなった場合には、それをね、売却して、それを返済に当てるでもいいですし、っていうのがいいんじゃないかなと思ったりはします。ただ本当に今ね、借りている人たちっていうのはめちゃめちゃ金利が本当羨ましいぐらい低いので、だからこれが逆に上がっていくと、で、この金利で結構ギリギリで組んでる人たちはマジでしんどくなっちゃうんじゃないかなという気はすごくします。だから35年フルで組んでいてっていう方になるとちょっとしんどいんじゃないかなというのは思いますよね。ねえ、だから今、マンションとかの値段とかも結構笑えないぐらい上がってるじゃないですか。で、東京とかってもう住めなくねみたいな感じになってますよね。もうびっくりですよ。で、私が今住んでいるところも、まあ、大阪の外れなんですよ。ベッドタウンなんですけれども、新興住宅地みたいなところで、まあ、モノレールの駅から近いところっていうと、大体場所が分かっちゃうと思うんですけれども、買ったのも結構だいぶ前なんですけど、その頃ってまだまだ人が少ない時期だったから、意外に、広くて、マンション時代もマンションなんですけど、広くて結構リーズナブルだったんですよね。で、今、うちが買った額で、近所の新築、近所まだマンションバンバン建ってるんで、新築マンション買おうとすると、多分部屋はめちゃめちゃ狭くなっちゃいますよね。ぐらい値段上がってるんですよ。で、おそらく、今、我が家のマンションとか、築18年なんですけれども、多分今、売りに出したら、おそらく、購入価格とほぼほぼ変わらない金額で多分売れると思います。18年経ってるけど。 ぐらいなんですよ。だから築年数いってる、18年もうぼちぼち来てるんだけれども、占有面積が広いんで、あの類似がもうないんですよね、あんまり。で私の住んでいるマンションの、私が住んでいる棟ってなかなか物件出てないみたいなので、まあ、結構多分高く売れるんだろうなっていうところは思ったりはします。まあ、ただこのマンションとかのね、東京とか特に異常、関東とか異常ですけれども、これまあいつまでするかわからんっていうところもあるので、あれですけども、とはいえやっぱローンとかで、住宅ローンとか組むのも金利が安いからといって組んじゃうとちょっとしんどいんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。なので一旦ですね、あの住宅ローン組まれてる方、特に私と同じ世代の方でいくと、もうほぼ終盤戦だと思うんですよ。50代でやっている方の場合でいけば、もう多分住宅ローンも後半戦、まあ35年で組んでたらちょっとあれかもしれないですけど、終盤戦になっている方がほとんどだと多いかなと。もちろん最初はね、35年でフルマックスで組んだけど、繰り上げ返済とかしていって、もう結構短縮してる人とかも結構多いと思うので、まあある程度ね、例えば金利が 1% 変動で借りて 1% 上がったらどのぐらいになるのかっていうのは計算しといた方がいいんじゃないかなと。おそらくはそんなに影響ないんじゃないかなというふうに思います。もう後半戦に来てるでしょうね。だからその辺も見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ何気にですよ、私 FP の資格とか持ってたりとかするので、まあこの辺も詳しかったりするんですけれども、まあ一旦 見返されるといいんじゃないかなというふうに思います。で、今でこそね、私はもう持ち家なんか持たない方がいい派なんですよ。ただ会社員やってた頃ってやっぱり就職してって、ある程度年齢いって家庭持ったら、ね、家を買うみたいなのでやっぱあったと思うんで、その長いのって買っちゃいましたけれども、まあ、今考えればでも別に買わなくてもよかったんじゃないかなと思ったりはしますというところですね。というところでね、まあ、こんな形で、まあ、全然その何て言うの、商売に関係ないような話とかも、ちょいちょい織り交ぜていきますので、まあ、ぜひね、聞いていただけたらというふうに思います。ね、住宅ローンを借りてる方はですね、ちょっとこの今後ちょっと金利が上がっていく可能性が、まあ、そんな急激に上がることは多分ないと思うんですけども、今のような低水準ってことは多分ありえないと思うので、まあ、ある程度準備は必要なんじゃないかなというふうに思います。というところでですね、2本目の音声は以上とさせていただきます。ぜひね、番組のフォローっていうのをね、忘れずにお願いしますというところで、今回の配信は以上とさせていただきます。